ちは、メルトサリボディセラピーサロンの小原恵美です。このポッドキャストゆるまる時間では、日々のお忙しいお仕事や生活、家事などに追われている生活の中で、ご自分の体に一時目を向けていただき、自分と自分の歩調を合わせるような、そんなゆるまる時間を体という観点からお届けできたらと思い発信をしております。私はメルトサリボディセラピーサロンのオーナー、セラピストの小原恵美です。今日は8月の22日の火曜日です。現在夜11時半でございます。いつもはもう11時半は私は眠たくて眠たくて寝ている時間であることが多いんですけれども、今日は朝の6時からレッスンをして、でその後に午前中にお客様を今度はトリートメントでお迎えをして、でその後今夜のレッスンが終わったところです。午後は空いていたのでたっぷりお昼寝をしたら、今目がランランとしてしまいましてとっても元気なので、この配信をしたり、ちょっとあの事務仕事をしたりして、いろいろこうお店の方向性とか今やることとかを練ったりですね、っていうことをしておりました。この夜の10時過ぎって意外と頭が働きませんか？体力がない時はもう眠くなって寝てる方も多いと思うんですけど、こんな感じで昼寝をした私はですね、アーユルヴェーダとインドの伝統医学では夜の10時から2時までにまた活動する時間が訪れると言われてます。でこの夜の活動期に私は今入っておりましてすごく元気でございます。で、毎日こう忙しく過ごしていて、なかなかこう気持ちがゆっくりできないような、実はとってもとってもいろいろ忙しいっていう方も、もしかしたらこの時間目が覚めてしまってる方もいるかもしれません。でそういう方はもう交感神経やグッとギアが入りっぱなしな方が多いので、なかなかリラックスして睡眠入眠モードに入れないってことも結構多いと思うんですよね。でスマホをついつい夜も使う方が多いかと思うので、目にブルーライトが入ってくると体は朝かなと勘違いしてまた覚醒をしますので、なかなか眠れなくなります。夏は陽の気が盛んで交感神経も働きやすいので、より眠りやすくなって、夜更かしして朝に疲労感が残る方も結構多いんではないかなと思うんですよね。で今日は、この寝ることについてちょっとこうお話をしてみたいと思います。私の声はとても眠くなる声とよく言われますので、まあ、その聞き流しながら入眠に入っていただければと思います。では今日はゆるりとちょっとこうゆっくりめなペースでお話をしながらというのもいつもゆっくりですけども、睡眠に入りやすいタイミングとか睡眠についてのさまざまなことをゆるトークしていきます。ではゆるまる時間スタートします。改めましてエミです。いや今ですね、夜中なんですよね。で蒸し暑い日でエアコンもつけず蒸し風呂のような部屋の中で集中して仕事をしていて、はっと気づいたらもう11時半を回っており、まあ、そろそろ寝ようかなと思っているところなんですけども、寝る前に一つその睡眠についてお話をしたいと思います。このポッドキャストを聞いてくださっている方は結構幅広い方が多いんですけども、おそらくちょっと健康志向だったり、まあ、健康をこう求めている、いろんな不調に苛まれて困っているって方も多いのではないかなと思います。睡眠睡眠とか安眠とか、まあ、いろんな枕とかマットレスとか眠りに関するものって、まあ、話題が尽きないですよね。というのも まあ、その睡眠って体の修復回復をしてくれる脳とか体の組織をまたこう生まれ変わらせるような細胞の代謝が行われる時間です。でどんな方も夜は眠ると思うんですよね。でその眠ることでその疲労感が取れたり頭がまたすっきりしていいアイデアが湧いてきたり自分の心が穏やかになったりなどなど疲労回復を心身ともにしてくれるという作用がありますよね。でこの睡眠ってこうもともとすごく眠るタイプとか、まあ、朝寝坊タイプとか朝早いタイプとか長くとる短くとるとかいろんな人がいて、でこれはもう結構子どもの頃からそういう早起きタイプは早起きさんだったりしますし、まあ、私のように子どもの頃から朝寝坊タイプで睡眠時間が長いっていうタイプの人もいますよね。でこの睡眠というのは、まあ、体質とか、まあ、そのもともと持っているものということもありますし、アーユルヴェーダーというインドの医学ではそのタイプ体質によってだいたいその体力 その強さとか弱さ疲れやすいとかすごくこう、いろんなことに変化を嫌わずにパッパッと行動が早いんだけども体力が長く続くのは苦手である方とかコツコツ計画的に進めながらずっと体力を持つような方とかもしくはその、あんまり新しいこととか行動を早くするのは苦手だけどもゆっくりコツコツ少しずつずっと長期戦で進めていくのが上手な方とかいろんな方がいるというふうに言われているんです。でこの、行動が早くて体力が少なめな方もちろんいろんな方はいらっしゃいますけどもな傾向があるという方はちょっとこう痩せ型で細身で肌も乾燥して骨張った感じの体つきの方が多いと言われます。でもちろんみんな同じ体ではなくて体は千差万別なので体質もいろいろと混ざり合っていたり半分は遺伝半分は生活習慣やその今までの生活生い立ち体の使い方食生活なども関わってきますのでもちろん一概には言えないんですが傾向としてそういう傾向があるんですね。でその他にも計画的に進めるのが上手だったり何かことを進めたり人を率いたりすることが上手で体力もある人への思いやりもすごくこうあるという方は筋肉が割と強かったりそんなにたくさん運動してなくても筋肉がつきやすかったり割と体があったかいタイプの方むくみもあんまりしないという方が多いです。でそのコツコツゆっくりゆっくり進めるスロースターターだけれどもずっと続けるのが上手という方は割と色白でしっとりした肌でポチャッとした感じで油断すると太りやすいとかっていう方が多いと言われています。でこの、最後のちょっと冷え性さんだったりポチャッとしやすい人というのはたっぷり寝るのが特徴 でこれは本当に皆さんのお話聞いててすごくこう傾向として、まあ、当たっていることが多いので面白いなと思うんですけども、もともとたっぷり寝るタイプの方は年齢が上がってきて睡眠時間が減ってもかなりたっぷり寝る方が多いです。でもともとその睡眠がそんなに長くない短く寝てパッと起きたり途中何回も起きるタイプの方は年齢が上がれば睡眠がより短くなる。ですぐ目が覚めるのよねなんてちょっとこう睡眠に関して悩まれてる方も多いんですよね。で、まあ、それでもどんな人も子供の時はたくさん寝てで50代60代70代と年齢が上がってくるにつれて睡眠時間はだんだん短くなります。そしてどんな人でも 夏より冬の方がたっぷり寝て、夏の方がより活動的になって日照時間も長いので睡眠時間が短くなる傾向にあるんです。ですので多少あ眠れないなとか最近睡眠減ってるなという方も夏であれば、まあ、自然な変化です。で冬だとお布団からなかなか抜けられなくて私怠けてるのかななんて思う方も、まあ、その睡眠が長くなってちょっとこう動物が冬眠するようなゆったりゴロゴロしてたいような感じも自然の変化ですね。で私たちはその自然の変化とか地球の動きとかと一緒に体も変化している自然の一部の生き物ですので、まあ、その現代生活で情報がたくさん入ってきたり同じようなルーティーンで生活してるとなんかそれにそぐわないとダメなのかしらとか不安になるって方もあるかもしれないんですけど大丈夫です変化があるのが揺らぎがあるのが日々日々不安定なのが人間という生き物ですね。でそれをよく自分で知ってうまく付き合えるようになるといいのかなと思います。でまずこの、その人によってとか季節年齢によって睡眠時間が変わってくるというのが一つですよね。ここが前提になります。でその、睡眠を取りづらくなったり眠りづらくなる理由としては今最初の冒頭にお伝えしたような夜10時を過ぎると結構目が覚めてしまうっていう風に体のそのおおよその体内時計とはまたちょっと違うんですけど体の中のその、まあ、働きというか質エネルギーの質みたいなものが変わると言われてるんですね。でこれもそのインドのアーユルヴェーダーですとそのだいたい午前でも午後でも10時から2時っていうのは活動期で頭も冴えてぐんぐん動ける時期でその2時から6時までがちょっとこう移行期みたいな感じで変化とか揺らぎとかがある時期なのでちょっと疲れやすいことが出たりとかその動きがしやすい時間でもあります。6時から10時は眠りとか安定とか落ち着きとかちょっとこうだるさとかも出やすい時間帯ですので朝は6時の前に起きれると割とすっきり起きれてで6時以降に起きるとちょっと眠だるさが出やすいなんていうふうにも言われます。でそこから朝の場合はまあ、理想的なもちろんこう人によって違うので理想的な一日のサイクルとしては一日の流れはまず6時前に起きてでその軽い運動をします。一日に入る準備をしたら一日に8時9時10時あたりから入ってお仕事などをしますよね。でその10時から2時の間にメインのご飯を取り仕事をして2時から6時まではちょっと休息をするような感じで、まあ、ちょっとこうクールダウンタイムですね。で夜にまたご飯を食べたり、仕事をする方はしてできれば8時以降はまたギアを落としていき10時ぐらいには寝ていくというふうに言われます。今朝ごはんを言うの忘れちゃいましたが朝ごはんはまあ8時ぐらいまでに軽く取る昼はたっぷり夜はまたちょっと軽めというふうに言われるんですね。でこれを完璧にそのコネ通りに過ごすっていうのはおそらく難しいと思うんですがただこの通りに行かなくてもだいたいその10時から2時っていうのは頑張りが効いてよく動ける時期で6時から10時っていうのはちょっとこう安定するような時間で2時から6時っていうのはだいたいちょっとこう動く変化するという時間なんだなというふうに思っておくだけで一日の過ごし方の目安にはなるかなと思います。で、一日の過ごし方がそのご自分の、まあ、体とか脳とか働きやすいところに合っているともちろん一日の仕事とか活動のこう調子がいい進みがいいので 夕方夜になった時に、まあ、仕事も割と終わっていて今日やるべきことができていて気持ちいい状態で、あ、今日も一日よく働いたなとか楽しかったなとかやりがいがあったな収穫があったなという気持ちで一日を終える準備に入っていかれるわけですよね。でその過ごし方の中でどれだけ満足できたか一日に達成感があったかでまたその睡眠というのも変わってくると思いますし逆にストレスがある場合はなんかこうもんもん考えてしまって夜寝る前もお風呂やお布団に入ってる時も考えてしまってずっとその一日にあったことを引きずってしまうなんてことも睡眠の質を下げるということにつながってくると思いますので早めにリフレッシュをするというのがいいのかなと思います。でその一日の過ごし方の中で最近私がやっているのが天才の一日の過ごし方っていうのを参考にしてるんです。で多くの偉業を成し遂げたり、まあ、そのアートとか哲学とかを残した方々の過ごし方が大体多くの方はルーティーンがあったっていうふうに言われてるんですよね。で私ちなみにこのルーティーンがもうとってもとっても苦手なタイプで毎日毎日変化していたい人なので同じ時間に同じことをするっていうのは私の場合もちょっと不可能に近いんですがただそのどんなタイプの方も大体のそのこの時間にはこういうのがいいよっていうのを知っとくときっちり派もざっくり派も変化派も、まあ、その効率よい何かこうその時間帯にやると割と、集中できたり効率よく進んだりそうですねそのより達成感を感じられたりするようなことになりやすいと思うんです。ということで天才の人の、毎日の過ごし方をお話ししてみます。でちょっと具体的なお名前はちょっと忘れちゃったんですけどダーウィンとかエジソンとかピカソとかベートーベンとかあの辺のもう本当に誰もが知る偉人のあの方の過ごし方ですね。かなり時代は変わります。現代とは違う生活ですけどお話ししてみます。まず、多くの偉人の方天才と呼ばれる方は朝早起きさんです。どんなに奇抜なアートとか激しい音楽を作ってる方も割と朝早く起きてで早い方はもう日の出前から起きて朝の静寂の中でこうまずはこう静寂を楽しむとか、朝一の集中力というものを使って朝の創作をします。でこの時間はアウトプットをされるそうなんですね。朝から午前中は私たちよく起きてスマホを見たり SNS をチェックして情報のなんかこう取り入れることをしたりする方も多いと思うんですけどもまずはアウトプットをする出すでその朝のまどろみとか寝て起きてまだちょっと脳波がこう睡眠との間にあるような時間にその頭の中のアイディアをこう出していくってことをされるそうなんです。で人によっては朝一で何か散歩に行くとかコーヒーを飲むとかいろいろあるんですけどそのご自分の中でのそのアウトプット創作に使うための準備を少ししたらすぐもうアウトプットに入るそうなんですね。なので今私みたいに夜中に起きてアウトプットをしているっていうのは、まあ、お話をしているっていうのは天才からしたらこうブブバツなわけなんですよね。でまあその話を戻すと天才の方がアウトプットしたとします。で、まあ、昼ご飯を食べたりしますよね。で午後はインプットをするそうなんです。学ぶとか何か創作のための知識を得るとか情報収集とかでたくさん何かこう体を動かす方も結構多くて結構散歩をするって方が多かったんですよね。でそれも2時間ぐらい散歩したりとか結構長い間歩くで ウォーキングみたいにこうさっさっさっさ筋肉を使うというような激しい速い運動量を上げるというよりは、こう何か散策するような感じで歩くそうなんです。でその中でそのずっと使っていた脳を一度こう自由にさせて、五感を使って、でそのたくさんインプットをして、でちょっとこう夕方って疲れてもきますから、その何か学んだり思案したりとか人に会ったりして過ごすそうなんですよね。なのでちょっとギアが落ちてくるような時間ですね、この時間。でさっきのお話でアイルベーダーでもこの2時4時っていうのはちょっと不安定な時間ってお話しましたけど、よく完熟のフルーツを食べながら休息を3時とか4時とかおやつの時間と呼ばれる時間にするといいと言われています。そして夜は、まあ、もう今ほど電気がない時代ですので、割と早めに夕食を食べたり家族と過ごしたり友人と過ごしたりしながら眠る、もう日が落ちて数時間後にはもう眠るという生活ですよね。そんな感じで朝起きて午前中はアウトプット、そして午後はインプット、で決まった時間に決まったことをいつものメニューで行うということをされているそうです。でこれ取り入れ方は人それぞれだと思います。私のようにあのミスルーティーンができないみたいな人はあの、まあ、ミセスですけど細かいですけどの人は大体のその時間にはこれをやるっていう目星をつけておかれるといいと思います。ですけども、まあ、仕事をしているとそれ通りにいかないことも多々ありますので、なんとなくのそのご自分の中での流れをつかんだりとか集中力とかがある時間とか、その何か活動をするにあたって集中力があって頭が冴えることは午前で、ちょっと頭が疲れてきたりしてもできることを午後に持ってくるとかですね、というふうにうまく使い分けるといいんじゃないかなと思います。そんな感じでだいたい生活の、まあ、基礎というかベースのところをルーティン化して、でそのルーティン化することでその他の活動とか創作とか、まあ、お仕事の、業績効率などが変わってくるということですね。どうですかね、まあ、そうはいえど、まあ、こういうふうに私みたいに夜遅く目が冴えてしまって仕事が進むっていう方もいるでしょうし、そもそも残業ばかりで帰りが遅いって方もいるでしょうし、お仕事上コントロールはできないよ、アウトプットするような何かプレゼンテーション大体いつも午後だよって方もいるかもしれないですし、学ぶ時間もないって方もいるかもしれないんですけども、まあ、もしあのよかったら休日とか、それこそ何かお仕事で会議がなくてご自分の仕事をできる時に優先順位というのはもちろんあると思うんですけど、頭がどうしても働かない時はこの朝早くから午前とかですね、いろいろとちょっとこう参考にされてみてはいかがでしょうか。体内時計という視点で言うと、朝起きてやはり朝日を浴びるっていうのはすごく大事です。朝日を浴びることで安眠のホルモンメラトニンが出やすくなりますので、その朝日を浴びて目に朝日を入れて軽く体を動かし、部屋の空気などもこう朝入れ替えますかね、その時にちゃんと太陽を見て、今暑いですけどであの私はよく太陽にこういつもありがとうございますって思いを持つようにしているんですね。なんかこう当たり前に通り過ぎてしまう都市生活なので、あのそもそもこの世界が循環していてこのおかげでっていうのを時折思い出すように気をつけて習慣化しています。そしてその日中は活動をしてできれば体を動かし、で夜はゆっくりクールダウンさせていくように、まあ、あの入浴をするでもいいですし、軽いストレッチをするでもいいですし、をして8時から10時くらいにはもう入眠のイメージだけでもいいのでしておく、でその夜にベッドに入るまでに こうすごく興奮している状態で入るというよりは少しリラックスした状態で入っていけたら、まあ、理想的と言われております、まあ、なかなかそうもいかないですよね。私も今思いっきりそのこの話をしながら全然そうでない話時間帯生活というあの状況なんですけども、まあ、でもそれ通りに完璧にいくわけはないので、まあ、ご自分の中でそういうことがあるんだなっていうのを知りながらうまく調節ができたり、その睡眠とかその生活リズムが崩れすぎないっていう風にちょいちょいこう軌道修正できたらいいのかなと思います。また、メルタサリのブログでも今日そして数日前にも睡眠に関してのコラムを上げています。こちら理学療法士さんの朝倉由香さんという方に書いていただいた記事なんですけども、本日8月22日の記事は夏バテを吹き飛ばすマッサージの効果、また7月26日には深い眠りを手に入れるマッサージと睡眠の関係という記事をメルタサリボディセラピーのブログの欄に投稿しています。カタカナでメルタサリと検索いただくとホームページが出てきますので、ぜひご興味のある方は検索してみてください。概要欄にリンクも貼っておきますね。ということでいかがでしたでしょうか。今日は睡眠に関してお話をしました。疲労を回復したりこうビューティースリープなんていう言い方もされますが、美しくなったり肌がツヤツヤしたりで気持ちも安定したり自律神経が整うことで人とのこう社会的なコネクション関係をよりリラックスした状態でこう感じられたり作れたりするという心身ともに調子がいいな軽いな上がってくるなという状態になっていくのに良い睡眠は欠かせません。ぜひぜひ皆さんも入眠そして一日の過ごし方を調節して心地よく気持ちよくたっぷり寝て美しく健康になってください。最後までお聞きくださりありがとうございました。